街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆうゆう大将、まだやってる？
ああ、どこいらっしゃいました。
どうもどうも。
もうどうも、ね、どうぞどうぞ。もう、
ああ、はいはい、ありがとうございます。
春ですね。もう眠くてもう目つぶって今、はい、僕はもう立ってましたけど。
どういうことですか？
いやいや、まあまあまあ、けどちょっとなんですか、うん、ね、あの日本全国わけわかんないことになってますね。なんて言うんでしょうね。うちのところなんかはね、あの先週雪が降ったかと思ったら今週もう30度近く前になってるっていうわけのわかんない。
いや、うん、本当にね、最近なんか異常気象がね、うん、多いですよね。うん、今日もこっちもなんかね、なんか晴れたり晴れたと思ったら急に雨がザーザー降ったり、うん、風もやたら強いし、
うん、
まあね、
うん、
春は確かにそういう時期ではあるんだけれども
ね、ちょっとこう風が強くてね、うん、はいはい、雨もね、あの春雨なんて言ってこうね、ちょっと降ったりなんかもだからね、僕もなんか生まれて初めて見ましたよ、あの梅の木の横で桜が咲きそうになってるので、ね、本当にびっくりしてどうなってんだって思って。
いやー、いっぺんにね、なんか南の方はそれこそこう暑すぎると桜って逆に咲かないらしいですね。こうなんかね、ちょっとテレビでやってたんですけど、寒くないと桜って目覚めないんですって。秋に一回ね、桜って寝るんですって。
ありますね、たまになんかね、
そうそうそう、
なんかちょっとあの桜とぼけてんじゃないのみたいな話になったりしますよね。
そう、逆に寒くなることで桜ってなんか休眠打破とか言うらしいんですけど、
なるほど、
目が覚めるんですって。
それでなんかスイッチがあるんですよね。そうそうそう、そういう
なので、あんまりだから冬は暖かすぎるとそのスイッチが入んなくて、あの全然花咲かなくなるそうなんですよ。
うん、まあ、けどやっぱし桜と梅と菜の花が同時にこう同じタイミングで入ってくるっていう感覚はなかなか、まあ、豪華だなと思いつつ、なかなか珍しいなとか、まあ、いろんな気持ちになっちゃいますけどね。
本当はね、やっぱり梅があって桜があってっていう ね、うん、
ね、
そういう順番はぜひ守っていただきたいなと。
いや、本当にね、あのおじさんぐらいの年になってくるとだんだんあの予想外のことにちょっとね動揺しがちになっちゃうからですね。
本当にね、
まあまあ本当けど、しかし春ですね。ね、
まあ、よね、まあそうですね、
ね、
まだこっち、ね、こっちはまだね、あんまり、そんなに、うんうん、まだ、だって桜だってまだまだ咲かないし、正直。うん、
なんかあれらしいですよ、あの日本全国でこう桜の開花時期って、やっぱりバラバラで、あのそういうのを追っかけてる人に聞くと、初めはこう沖縄の方で2月、3月ぐらいとかなのかな、咲くらしいんですよね。
はい、
で最後はあのなんか北海道の稚内とか、
あの、まあまあ、
知床とかその辺ですかね、うん、が7月とかそのぐらいらしいんですよ。
7月に咲くの、
はい、らしいんです。もう興味の話、あの追っかける方なんかもう半年がかりでね、なんか追っかけるその前線をね追っかけるっていう話をちらっとどっかで聞きましたけど、
そうです
。いやー、まあね、ただまあやっぱり春は何ですか、こう別れと出会い。
なんですか、
ね、
なんか今日、なんか変なテンションじゃない大将。
大将、もう春だからもう僕も変人になってるもんね。もともと変態なんですけどね。もっと変態になっちゃうってい
う。いやいやいや、別にあの、春は変態の季節ってわけじゃないんですけど。
いやいやいやいや。うん、まあね、ただほら、あの、まあ、出会いと別れってのはやっぱ人生なんや、つきもんなんですけど、やっぱし、うん、なんて言うんですか。まあ素敵なものではあるんですけども、とはいえ逆にこう、あの、別れたいのに別れられないとかってあったりしません？逆にね。
ああ。
腐れ縁というか、ね。
腐れ縁。まあ、そうですね。まあ、それで私も怖い思いをしたことは何度かありますけど。はい。
ね、
は
いはい。なんかこう、ほら、あの、もうちょっとなとかね、なんかあるじゃないですか。だけど、なんでか知んないけど、そこのこう、ご縁が切れないみたいな。まあね、逆にこうあったりするもんなんですけど、で、最近ね、僕ちょっと思ったんですね。うん、もし、この、まあ、腐れ縁というか、どうにかしたい。
うん、
どうにか処分をしたいけど、なぜかできない。そんな人たちでちょっと、 5番ぐらいまで打線組んでみたんですよ。
あ、はまだね、ちょっとごめんなさいね、大丈夫。まだね、イメージができてないの。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっとあの、多分まあ、まあ、あの、まずちょっとね、軽くこう、軽くね、あの、行けば、あの、多分
方向性、うん、何人か聞けば方向性が分かるから。
あの、カッカはこう、あれですか、こう、コーヒーとか紅茶とかって飲まれます。う
ん、ああ、好きですよ。はい。
なるほど。じゃあ大丈夫だと思うんですけど、じゃあ仮にね、これコーヒー飲まない、全く飲まない人が、あの、はい、英語で缶コーヒーをもらったらとか、どう
困っちゃうでしょうね、やっぱり。
ですね。うん、で多分それって、あの、ずっと、お部屋の他にこう、チンチン。
そうですか、
そういうことです。はい。つまり、こう、ね、はあ、なんていうんですかね、こう、あの、いや、私、あなたを求めてないんだけど、なんであなたいるのみたいな、そういう。
コーヒー飲まない人が、もらっちゃった缶コーヒーね。
そう、はい。とかっていうところ、まあ一つ、あの、まあ例えで言いますけれどもね。
もうちょっと、もうちょっと、
もうちょっと。じゃあもうちょっと、じゃあもう打線行こうか。ちょっと行っちゃ
おうか。じゃあ、すいません。じゃあちょっと、お願いしますよ。はいはいはい。
わかったわかった。まず、あの、一番、うん。
はい、一番。はい。
うん。一番ね。一番はですね、友達が旅行で買ってきてお土産でもらった、
うん、
あの、なんかわかんない塩。
塩
塩。ほら、なんとか塩とかさ、岩塩みたいな。
友達が買ってきたお土産の塩が一番なのね。
うん。
ああ、そうなんだ。
いや、これどう使えばいいのみたいなので、こう。
ちょっと良さげな塩なんだよね、なんか。
そう。
なんとかの塩みたいな。名前ついてるでしょこれ。
そう。そうなんですよ、うんうんうん。聞いたことのない砂浜の名前しかついてるの。
はい。どこのやつみたいな。はい、そうそう。
まだ塩だから、ちょっと、まあ、なんだかんだでなんとかできるかなって気にもなるんだけど、うんうん
はい、
結局なんかちょっと、なんか残っちゃうみたいな感じのやつ。ね。
はぁ、
ね、
はぁ、
あ、
は
ぁ、あ。はい、まあ、こいつが一番です。
はい。こいつが一番ね。はい。
こいつ一番。二番。
はい。
粗品でもらったタオル。
いや、ちょっと待ってよ、大将。粗品でもらったタオルは、この打線に入んないだろう。
いや、これ迷ったんだけどね。俺入ると思ったんですよ。
いや、だって基本扱いに困るもの打線でしょ？
なんだけど、ただね、これ、ちょっと最後まで聞いて、最後まで聞いて。
わかった、聞く。
これね、粗品でもらったタオルね、多分ね、3枚目ぐらいまで使ってくれるの、みんな。
はい、はい、はい。
5枚ぐらいまで溜まったら、もうそっからずっと溜まりっぱなしだと思うんですよ、こいつ。
あの、ちょっとペロッとのしがついてるようなやつね。
そう。
企業とかで配ってるような。
そう。それとか、なんていうかな、一昔前だったら、何かのこう、町内とかのお祝い事だったりとかね。
はい。
というか、何か催しの時なんかにもね、ちょっと配ったりなんかして。うん、っていうようなタイプのあいつ。
はい、あいつね。はははは。
で、3番ぐらいからちょっと強打者入ってきます。3番ぐらいから強打者。
はいはい、はい。
もらい物のルームフレグランス。
これは納得。これはもう
確実でしょ。
これは、入りますね。はい。これはね、よくわかる。実体験もあるし。
そうでしょ。で、ここの3番の、代打としては、もらい物の、もらい物の、柔軟剤っていうのもあるんだけど。
あるね。はいはいはい、はい。
そう。で、じゃあ次です。4番。
はい。
4番ですね。
つい
に4番いきます。4番はですね、旅行先で買った調味料。
旅行先で買った調味料ね。
自分で買っちゃうんだ。そう。だけど、うん、1回1回で多分もう使わなくなっちゃってるやつ。
あるな、これは。なるほどね。
して普段使ってる七味唐辛子があるのに別の七味唐辛子買っちゃったタイプとか。
はい。あ、なるほどね。これはあるね。
お七味噌は多分動かさないんですよ。
何？
味噌とかは動かさないと思うんですよ。
味噌？
醤油とか、そうそう。お醤油だったりとか、お味噌だったりとかは多分ね、買わないと思うの。旅行先では。
重いしね。
だけど、なんかほら、なんとかハーブソルトとか。
なんとかハーブソルトね。はい、
そう。とか、そういったね、七味とかっていうのはね、あったりするの、するなっていうので、僕の中では、ここが強打者だろうなってですね。
なるほどね。はい、
で、5番。
5番、はい。
はい。 紙袋。
シンプルだな、紙袋ね。はいはいはいはいはい。
必要と思ってるけど、
うん、
ずっといるみたいなやつ。
紙袋はね、僕もついつい取っておき
たい。そうそうそう、ついつい取っちゃうじゃないですか。で、そこで捨てちまえば、なんていうのかな、そんなにこう、
うん、
後処理とかはね、もうすぐ終わってしまうはずなのに、はい、なぜか取っちゃう、こいつ。
はいはいはい、はい。ああ、なるほどね。
以上、対照的、別れたいのに別れられない。そんなやつ。
別れたいのに別れられない。あ、なるほどね。そういうことね。じゃあちょっと考えてみましょうかね。
あれでしょ。もらい物のルームフレグランスが一番まあ、
これはね、刺さったね。もらい物のルームフレグランスは刺さった。別れたくても別れられない。こう、ね。なんかさ、なんかこう、ね、使わないとなんか もったいない気もするんだけど、
そうそうそう、
やったらやったらなんかやっぱり違和感もあるし、
そうそうそうそう、
っていうね、これはね、本当送るべきものじゃないと思うよ、僕は本来であれば。
そうだ、
そうだ、そうそうそう、そうだよね。うん、ね、じゃあ、結果的にいくとね、そうだな、ね、
うん、
ドライフラワーね。
ああ。
これね、こうドライフラワー。うちにもあんのよ。なんかもらい物なのよ、しかも。で、基本もうさ、捨て時がないのよ、ドライフラワーって。もう、例えばさ、うん、家に、お花生けたり飾ってれば、うん、まあ、だんだん花がしおれてくれば、まあ、ああ、しおどきなってこう捨てるじゃないですか。ドライフラワーってさ、
うん、
もう、変わんないじゃん。
しかも香りももう全部こう、ね、
そうそう、まあ、そうなの、もうカッサカサなってるの、もうカッサカサなってるんだけど、なんていうの、
うん、
捨て時がわからないから、うん、ずっといるのよ、そう、
ね、あ、わかるわかる、初夏なのにいるんだよね、あいつ、
そうそうそう、
あ、まあまあまあわかるわ、うん、わかわ、わかる、
あとね、よくわからない民芸品みたいな、うん、よくわからない民芸品ね、こう、うちにあるんですけど、これ、うんうん、ひょうたんになんか面白い顔が書いてあるのが3つぐらいつながってるやつがあって、これこいつがね、どこの土産なのか、どこから来たのか、さっぱりわかんないの、このさっぱりわかんない、これさ、で、妻に聞いてもわからない、息子に聞いても知らない、うん、僕も知らない、これさ、うん、生えてきたんじゃねえのっていうさよくわからない顔のついたひょうたんの民芸品ね、これさ、な、下手に顔がついてるから、
うん、
なんかあんまりなんかこう捨てるのも、しかもなんかちょっとさ、
顔は卑怯だよね、
顔は卑怯、
うん、
ダメで、なんか若干ね、なんかこう東南アジアのなんか呪いの品にも見えなくもないっていう、その雰囲気のせいで、捨てるに捨てられないんだよ、これ。困ったの、これ。もう、大将受け取ってくんない、これ。
いやいやいや、もうそれはもうちょっと。
なんかさ、すげえ不気味なひょうたんのさ、顔のついた謎の民芸品なのよ。ほんと困ってる、これ。これ。
わかるわ、もうね、なかなか、そう、なんだろうね、うん。あるね。どこで買ったのっていうようなのね、本当に。うちの実家めっちゃある、そういうの。
ある。実家あるある、実家あるあるですよ。本当、実家ありがち、こういうの。本当に。
なんかね、陶器で作ったちっちゃい動物。
ああ、あるね。ありますね。はいはいはいはい。
なんかの彫り物なんだけど、なんかがよくわかんないとかさ。
そうね。う
ん、
ある。いや、わかりますよ、これはね。うんうん。
なるほど。まあね、あとはちょっとね、実は私もね、5番まで言いましたけど、
はいはいはい、
本当の強打者実は隠してて、
まだ
いるんですよ、
はい、
ただこいつはね、ちょっとね、僕としても扱いに困るやつなんですけどね、自分で買った箱入りの輪ゴム
事務用品じゃん、もうさ。
けどさ、ゴムって減らなくないですか、仕事場じゃなくて自宅だと。
ね、輪ゴムはね、なんでかって言うとね、普通に暮らしてれば定期的に供給されるんじゃ、これは。
そうそう、で、
買わずとも。
そう、増えていくんですよ、あいつ。しかもね、
そう、
増える。 同一犯が分裂していくんじゃなく、同一人物が分裂してるんじゃなくて、違う人物が戻っていくんですよ。同じ箱の中に。
色が違うやつがね。
色が違うとか、サイズ違いとか、あと太さ違いとかさ。
そう。それはそういうもんだから。
いや、だから、ね、輪ゴムはね、あれは、輪ゴムメーカーが俺心配で仕方がないんですよ、最近、本当に。
じゃ
あ。大丈夫かなって、本当にね、こんなにも。供給硬すぎないかって思って。
いやこれはね、定期的に供給されるんで、買うとね、絶対減らないんですよ。
絶対減らないですよ、ね。
そのくせ必要な時にはね、ないんですよ。必要な時に限ってね、ないっていう。で、ないから買おうっていうと、なんか、買ったそばから集まり始めるっていうね。何なんだろうね、あの、輪ゴムの謎現象。
いや、輪ゴムはね、強キャラですよ。本当この界隈で。
わかるな、いや、まあそれで言ったら私もよくわかんないコネクタの形してるケーブル。
ああわかる。
これ
わかる。
なんか USB っぽいけど USB でもねえし、HDMI っぽいけど HDMI でもない。この端子は一体なんだっていうのが。
あれでしょ、なんか なんていうのかな、あのひん曲がった口みたいな感じのやつ。
そうそう、これ何っていうさ。
うん。
なんだっけみたいな、そういう個性的な、あの、やつなのよ。で、つい最近やっと判明したんですけど、
はい、
私の持ってるデジタルビデオカメラの充電用の端子でした。充電用の、もうそれ専用みたいな形してんの。
あるよね、もう USB-C が全盛のこの時代にね。
そう。独創的な、これにしかはまらねえコネクタをつけやがってみたいな、これがね、ほら、捨てたら絶対困るっていうのは分かってんだけど、でも何に使うのかも分からんっていうので、そういうね、こちゃっとしたケーブルがいっぱいあるんですよ。
あと、その手ってさ、結構カー用品系多くないですか？
あるかも。ある。
こうね、なんかね、独創的なの多いんですよね、カー用品系ってね、あの界隈、あの世界ってね。
なんか共通の企画あんまり使わないですよね。
そうねえ、だから、ああ、けど分かるな、そうそう。で、結構、なんていうんですかね、本当にもう、なんていうのかな、親がどいつか分かんないんですよね、はいですね。
そうそう。
うん、
困る。あと、まだありますよ、その、誰も知らない超マニアックな、プロレスラーのサイン色紙っていうのも
あります、ね。何それ
これね、これはね、なんだっけな。道のくプロレスかなんか見に行った時に、
うん、
入場券に番号が振ってるじゃないですか。で、欲しくもないのに、なんか抽選会が始まって、
うんうんうんうん、
で、なんか当たっちゃったんだけど、
うんうん、
なんか、その研修生みたいな、なんかまだほんとペーペーの、ペーペーの、あなた誰ですかって見に行ったくせに知らないレスラーのサイン色紙をもらって、これで、名前書いてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
調べたら、ひっそりと引退してるんですよ。引退してて、今、もつ鍋屋やってるっていう、この一般人になったのね。
なるほど、なるほど。もうプロレスラーじゃない。
そう。ね、この一般人のサイン、これどうすればいい？これどうすればいいかな、これ。今、ホルモン屋の親父なんです、ただの。のサインなんです。
なるほどね。
これ。
なかなか、まあけどあるよね。なんか、似たようなところで行くと、結構ほら、フリーマーケットじゃなくて、ほら、作家さんたちが集まってさ、なんかこう、はいはいはい、自分たちでこう、フリーマーケットじゃないけど、
催しやりますよね。はいはいはい。
ああいうのに行ったときに、ついついそんな興味ないんだけど、あ、こいつはもしかしたらビッグになるかもとか適当に思い込んじゃって、買った作品とかね。
あるだ。ある。あります、あります。そうそうそう。あと、あれかな。僕が20代の頃にお世話になった、平成時代のエロ本とかね。捨てるに捨てらんない。
ああるね。めっちゃ なんていうかな。奥の方にあるんでしょ？
そう、
しかも
そうですね。奥の方にあるんです。もうね、バリ平成なんですよ。もうなんか。
わ、うんうん、かります、わかります。ちょっと焦ってんで、ちょっとね。
もうなんか、そうなんです。で、ガングロルーズソックスみたいな、こう。
はいはいはい。
で、 あのさ、男というのは悲しいもんでも絶対にこれはもう見ないだろうなと思ってるんだけど、うん、頭のなんか 2% ぐらいの部分がまだお世話になるかもしれないから撮っとけって言ってるんですよ。
あるね、確かに。なんでだろうね、あれね。
ほんとエロ本って捨てらんないですよ。
そう、あのね、うん、エロ DVD よりもエロ本の方が生き残ってると思う。
そうなんです。そう、うん、まだ DVD の方が、あの、処分できる、売ったりできるんだけど、なぜかエロ本はね、頭の中の 2% の部分が、まだ取っとけって言って、あの、すごくね、未練がましいんですよ。
なんででしょうね。あれ、本当エロ本の魔力ですよね。
魔力なんです、それは。本当に。そう。ね、もう、だから、言い出したらキリないですよ、この。
キリか。
いくらでもありますよ、本当に。
いや、じゃあまあ、今出た中で、ちょっと、うん、まあ、一個、こいつはもうマストだな、みたいな。こいつは確定でもう、あの、誰にとっての4番に入る、いや、誰にとってもクリーンアップ入ってくるよねっていうのを、ちょっと、それ選びましょうか。
もう、決まってんじゃん、こんなの。
もらってるけど。
もらい物のルームフレグランス一択だよ、こんなの。本当に困るんだ、これ、本当に。
本当に困るんだよね、これね。
そう。で、またさ、瓶とかに入ってるから、あの、捨てるにしたって、一回中身抜かなきゃダメでしょ。
抜こうもんなら部屋中やばいことになる。
部屋中超臭くなるのよ。でもさ、本当に困るの。で、だからさ、送るのやめようねってことなんですよ。さ、ルームフレグランスは、その人のセンスだから、
そうだね。
人に匂いを押し付けるのはいかん。本当に。
ね、悪いこと。匂い押し付けるかんね。
よくない。よろしくないです。本当にね。うん、ぜひね、気をつけていただきたい。
じゃあ、マッチ横丁的、あの、はい、一番こう、なんていうのかな、あの、捨てるに捨てられなくて困っちゃう、はい、あいつは、今回、暫定として、トップはもらい物のルームフレグランス。
そうですね。ちょっとというこれを暫定王者とさせていただきますので、はい、もし視聴者の皆さんで、挑戦、ここの今の王者に挑戦したい人がいる場合は、ちょっとね、ハッシュタグ、マッチョコチョつけて、
つぶ
やいていただいて、ぜひ、挑戦していただきたい。今のところ暫定王者は、もらい物のルームフレグランスに決定しましたので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい。
ということでね、マッチョコチョ、今日もね、お聞き手紙いただいてますんで、
あ、はいはい、ありがとうございます。
思います。はい。あと、ご無沙汰しましたね。こんにちは、ケリーです。ということでいただいてます。ありがとうございます。
はい、はい。
納豆巻きの会を拝聴いたしました。納豆巻きっていつからあるのでしょう、はい、幼かった時、家で手巻き寿司をした時は、納豆はテーブルに並びませんでした。同じくシーチキンもまだありませんでした。くるくる寿司に行くと、お安い定番メニューとして今も好んで食べていますよ。コンビニのパリパリ海苔の納豆巻きも好きでよく買う一品ですね。ところで、コンビニのパリパリ海苔のおむすびのことなのですが、お二人は開封するとき海苔は破れずきれいに取れますか？
あ、
僕はしばしば海苔が破れてちぎれてしまいます。開封の仕方が乱暴なのかな、雑なのかなとも思うのですが、もしかしたら開封する順番が違うのかなとも思っています。パッケージに開封する順番が印刷されていますが、僕は 1、2、3、1、3、2 の順で開けてしまいます。僕は左利きだから。
左から
か。1、3、2の順の方が手の動き的にしっかりするの。関係がないように思うのですが、もしかしたらと思っています。おむすびを買うたびにこのことを忘れています。開封してから思い出すので、ずっと解明しないし、どうでもいいやと思っています。ではまたメールしますね。いただいております。ありがとうございます。あの、パリパリ海苔の海苔がちぎれるよね、うん。
ちぎれる。で、しかも車では絶対に食べたくない。はい、僕の中で。
海苔のあの細かい粒子がね、散るんですよ。
散る。
あの、側面のさ、
う
ん、部分が大体ちぎれるよね。あの、
そう
前面と後ろはいいんだけど、あの、側面のこう折り曲げてる部分が、
そう
ちぎれがちですね。あれ、僕貧乏症なんで、あれちぎれちゃっても取り出して、あの、わざわざ貼ってますからね。わざわざ貼ってますから、あの、側面に。もったいないもったいないっつってね。
そう。あのね、実はですね、あの、前回のその納豆巻きの回に、ちょっと、あの、喋り足らないかった部分が一箇所だけあってですね。納豆巻きさん的に、あの手の納豆巻きさんですよ、コンビニのね、パリパリのね、はいはいはい、納豆巻きさんの、あの、対抗馬がコンビニの中で実はね、基本ツナなんですよ。シーチキンなんです。
ああ、そうね。
納豆巻きさんはどう思ってるんだろうっていうのが、僕の中でちょっとある。
シーチキンはね、もうコンビニおにぎりのある意味申し子的存在ですからね。
そうです。で、納豆巻さん的に言ったらね、おい、ちょ、待てよだと思うんですよ。
まあまあ、そりゃそうでしょうね。
もうその、水戸の五郎公から多分言われたと、言われてるんじゃないだろうかっていうレベルで、お前おも、納豆の横にあいつ置いていいのかっていうような、なんていうか。まあまあ、ちょっとそれは余談ですけれども。
納豆巻って、嘘か誠か、うちの方に発祥の店ってのがあるんですよ。
そうなんですか。
元祖納豆巻きっていう寿司屋があるんですね。数字の3って書いて三寿司っていう寿司屋があって、ここがね、納豆巻き発祥の、元祖納豆巻きの店って言ってて、うちが始めたんだぐらいのこと言ってんの。本当かよと思ってんの。
やばいですね。もうそれはもうなんか、めっちゃ尖ってますよね、それね。
そう。で、地元の人も、まあ、当たり前にそれ受け入れてるんだけど、うん、僕はちょっと若干懐疑派で、ほんまかみたいな、そう。そうなんです。で、名物、確かにそこの納豆巻き名物なんですけど、ただ、すごく意地悪い言い方しますと、寿司屋なんですよ。寿司屋で、納豆巻き推しって、どうなのって、まあ。いいけど、いいけど、基本、でもそれで、なんかお店の魅力上がるかなーっていうね。納豆巻き、その魅力、力あるかなーっていうね。
あれだよね、ステーキ屋っぽいのに、おすすめがハンバーグっていう時、感覚ですよね。
ちょっとそういう感覚なんですよ。ちゃんとした寿司屋なのよ。で、何軒も持ってる大きな寿司屋なの。うんうん、だけど、納豆巻き推しなんですよ。うん、そこまで、納豆巻きにのれん預けて大丈夫ですかっていうね、まあ、これは個人的な、器具ではあるんですけどもね。はい。そんなお店もあったということで。はい。順番ですって、パッケージの順番。確かに書いてあるんだよね。
そう、うん、1、2、3ってね。
1、2、3って書いてある。
今日ね、僕右利きだけどね、実はケリーさんと同じ開け方の気がする。
1、3、2でやってんの？
そう。う
ん、僕はね、こういうのはね、守りたい方なんで、基本順番通りやっちゃうんですよね。うん、でもちぎれますよ。はい。
うん、多分どっちでも多分。
そう、1、2、3でやってもちぎれます。
やっぱね、縁とか側面の、うん、だからあいつやっぱ軟弱なんですよね。軟弱なやつなんですよ、本当に。
のり薄いしね、基本ね。
そうそうそう。そうね、薄いね。そう、コンビニ用に、まあ、そんないい海苔を求めちゃいけないんだろうけど。
まあ、もちろんね。うん、まあ、コンビニ以上に、海苔ちょぼいのは、あれですけどね、コープとかですけどね。
まあ。
コープの、おにぎり、もっと海苔薄いですけどね。
そうですね。
はい。まあ、そんなこんなで、ですね。はい、まあ、おにぎりについては、順番通りに開けても、ちぎれるということでしたので。
ね、はい。
たまにレアな開け方のおにぎりありますよね。このパリパリ系でも。こう、今基本なんていうの、うん、なんかピーってこう、一回、なんか下をさ、線みたいなこう、
はいはいはいはい、
取って、両脇をガバってやるじゃないですか、うん。久々に見たんだけど、昔はよくあったの。上から、こう、引き抜くタイプ？
あったね。
あったでしょ。あれ久々にこの前遭遇して、お前まだ生きてたんかと思ったよ。そうそう。ね、レアな開け方をするやつ。
なんと、デイリー山崎とかだったらありそうな気がするけど。
なんかちょっとそういう、なんかね、まあはいはい、若干こう、メインストリームじゃないお店にありがちな感じはしますけどね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お次はですね、大星さんいただいておりました。
はい、ありがとうございます。
ですね、はい、もう閣下の背中にウィッチの入れ墨が掘られてても驚かないぞということで、これ何かと言いますと、私が前回ですね、まあちょっとグレーなお仕事のバイトの話をしたもんですから、
うんうん、
はい、
まあ、それ
で大将に突っ込まれてね、そうそうそう、あんたグレーな仕事ばっかりやってんねみたいな、ね、そうなんですけど、はい、もう、
いや、まあね、まあ、もしかしたら、あれですよ、もう、閣下の、なんかこう、背中とか、なんですか、
はいはいはい、
ね、どっかには、なんか、ウィッチハットかぶった女の子の門があるのかもしれませんね。
まあ、基本は、左肩はキティちゃんですけ
どね。左肩はキティちゃん
ですね。右肩は、ちなみに、チーカバーの門が入ってるんで、ちょっとね、銭湯行けないんですけど、はい、もう、 ね、そうなんですよ。ちょっとこれは本当ここだけの秘密にさせていただいて
です。もう閣下は実はちょっと、社会的なんとかみたいな感じだったん
で、どういうことですか、ね、まあね、今までいろんなバイトシリーズでね、テレクラの受付やったりとかね、ブルセラショップでね、働いた話をしたことがありますけど、まあ、今回の話はね、まあ、はっきり言って思いっきり黒でしたからね。
まあまあ、そうっすね。
言い訳できないレベルの、はい、話だったんでね。はいはい。まあまあまあ、それはそれとして、私の背中にはもうすでにいくつか、文言があるということで、ご理解をいただければなと思ってますけれども。はい。ということで、今日はね、久々の町横丁名物、打線シリーズということだったんですけど、途中からボクシング形式になりましてね。今回なぜか暫定チャンピオンが決まるということで、はい、ぜひですね、皆さんもですね、はいはい、この、なかなか捨てるに捨てられない、別れようと思っても別れられないもの、急ということで、急まあ、挑戦者はね、お待ちしたいなというふうに思います。はい。じゃあね、これからちょっと私もね、コンビニに帰って、ちょっと、これから大将のように送るルームフレグランスを買って帰ろうかなと思ってますんでね。はい。ぜひ大事に使っていただければと思います。
はい。はい、
ということで、本日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああ、そう、大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか、直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。